こんにちは、門垣敏子です。門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたい、4月から始まったシリーズとなっていきます。今日は3回目のお話をお伺いするということで、お招きしているのが公益財団法人兵庫子どもと家庭福祉財団の理事長でいらっしゃいます尾上隆さんです。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、前回から阪神・淡路大震災の発生当時からのお話、はい、YMCA の皆さん方の動き、そして町に、まずは必要なものがどういうものかという、それもきちっとこう班を分けて経験のある方をリーダーとして聞き取りとか、それからまた物資を届けたりとか活動されていらっしゃいました、はい、まだまだこの活動どういうふうに広がっていったんでしょうか。
ボランティアの来てくださるボランティアの数も、途中はもうすぐに1週間超えた頃からは300人を1日に超えました、
はい、それはやっぱ皆さんのお声掛けで増えていったんですか。
その当時ですね、はい、永田区役所が、西神戸の YMCA から1キロ離れてない700、800メートルのところにあるんですが、永田区役所のまちづくり課の方と、はい、お話しすることがあって、
はい、
でお互いに倉庫の中にあるものとないものがあるということ、
はい、
でボランティアの人たちが東京や大阪から来られて永田区役所を訪ねて来られるけど、
はい、
区役所の職員の人たちはそういうボランティアの方にどう対応していくか分からない、
ね、そうですよね。支援物資も分けられてないという状況でしたよね、はい、当時はね。
でそしたら物資のお互いに共有をして、はい、ないものとあるものを譲り合いしましょうかと。
なるほど、はい、
で向こうからは永田区役所の中にボランティア受付を設置するんで、そこも YMCA で運営してくれるかと。
なるほどね。
で YMCA に日帰りでこうやってやりたい人は YMCA に行かせたらいいし、はい、こういうとこに言ってコーディネートをそこにしてくれるかと、うん、
それが大事ですね。
で、まあ、そこにもまた経験のあるボランティアを配置して、
はい、頼もしい。
でやってくれたので行政の方々と共同すると、それと大きな避難所は、
はい、
行政の方が物資を持っていくので、
うん、
20人ぐらいで勝手に避難所になっている自衛避難所みたいなところとか、はいはい、そういうとこ個人宅に YMCA が回ってくれるかということで、役割分担もし、でありがたかったなと思うのは遠くのボランティアグループの方々は、
はい、
炊き出しに来たったで言って、
はい、
予告もなしに炊き出しに来られて、どこでやったらええとか言ってこう聞かれるんですけど
、はい、
ご紹介し一日のうちに何件かいらっしゃってご紹介したらそこに行っても人おれへんかったとか、いろいろな反応でしたし、またおにぎり持ってきたけど冷たい言うて誰も食べてくれへんやないかとか、
冬ね、真冬でしたからね。
で三田の YMCA のボランティアのワイズメンズクラブの方々とかは、
はい、
お前何がいるか分かったら言えと、
はい、
言うまで待っとくわ言って、で結局そのボランティアの学生やみんなが、
はい、
地域を回るのに、
うん、
自転車が欲しいねんって言いましたら、はい、トラックですぐに50台ぐらい、
すごい
自転車
を
集めて送ってくださったり、西神戸の YMCA はもともと保育園があったんですけど、
はい、
あんで保育士も調理師も栄養士もみんな救援活動に一緒に当たってくれてたんですが、保育園をちょっとでも早く開けないと、
はい、
がれきを拾いに行ってる保護者の方々も子供がいたらできないからと。
そうですね。
で給食ができないとやっぱりなかなか保育を始めれない、
預かることが難しい。
で三田の YMCA のワイズメンズクラブの方に言ったら、はい、野菜とプロパンガスと、
そうか、プロパンガスがあ
れば、お米も毎日の分を運んでくださって、ものすごい渋滞の中だと思うんですけど、それで給食ができるようになったんで、
はい、
確か1月の31日から保育を再開したと思います。
もう1月の31日からですか、
はい、2週間後には再開をして、でお母さん方がお子さんを預けられて、で夕方にお迎え来られるまで、
はい、
でちょうどその頃と同じタイミングだったと思いますけど、あの2週間も結局避難生活を送ってらっしゃると、うん、やっぱり一番いるの気晴らしと言いますか。
そうですよね、そうですね。
で、あの食料がそうやって少しずつ行き渡ってきてたけど、あったかいものがそんな自炊ができるように自炊の道具をこう配布しかけた時だったんですけど、はい、やっぱりレクリエーションが必要やなということで、子どもたちはあの子どもと遊ぶボランティアをグループを各避難所とかに送るようにしたり、
はいはい、それはものすごく皆さん方喜んでらしたみたいですね。
そうですね、あれは喜んでらっしゃいましたね。
というのはやっぱりそこまで思いが至らないですのでね、であの今おっしゃったレクリエーションっていう そういうことを出すこと自体もはばかれるような気持ちがあるけど、逆にそれがなくては次へのステップ行けないですから ね、
なんかじーっとしてたら子どもたちも ね大人も本当にもう、それをそういう活動がしばらく続く中で、あの心のケア言うて、はい、いう言葉が出てきまして、
そうでしたね、はい、
これあの、はい、難しいんですけど JCCCNC という団体は、あのアメリカのサンフランシスコにあります日系人の団体なんですね。でジャパニーズカルチャル＆コミュニティサービスズ、オブノーザンカリフォルニアですかね、JCCCNC ですから、はい、でそこの団体があの1億円の募金をくださって YMCA に、
すごいそう、
はいはい、バリーボンズとかあんなんから集めたり言ってましたけど、
でそうですか、
あのその方々があの子どもたちと大人の心のケアのために言って、はい、あの心のケアをする専門家がサンフランシスコにいるから言って、はい、あのこちら神戸から10人ぐらい の、あの、まあ、心理学者や精神医学の先生とか、うん、大学の先生や YMCAの職員なんかを送りまして、向こうで研修してもらって、
あなるほど、はい、
帰ってきてそういう心のケアに当たってもらって、いうことで、またあの中学生 あの子どもたちのバスケットボール交流を始めて、1年目はあの神戸からサンフランシスコに行って、日系人のうちにホームステイさせてもらってバスケットボールの試合をして、その次の年は向こうからこっちに来て、いうのがやっぱり、去年までも続いてましたので、もう30年近くですか。
そうですね、
はい、ずっと継続をして、今もですから、その当時の向こうの責任者とも仲良くお付き合いをさせていただいて、まあ、そんなね、活動の中で長く続けていくと、その中学生が親になり、
はい、
でそのお子さんが今は交流に来られている、はい、様子をね、ずっとこう一緒に見させていただくのは喜びですね。
もともとの始まりがその子どもさん方と遊ぶキャンプ場にという、ね、うん、お話もあったの で、ね、やっぱりあの震災 あのまずは食べること、まあ、命、そして食べること、そしてそこから今度は気持ちにってい こう順番になった、その時に子どもさんに目を向けようというのはもう自然に出てきた動きですか。
そうですね、結局皆さんボランティアの人たちが、あの避難所を回ってて、やっぱ子どもの様子を見て、
あやっぱり目が行きます、
こういうのが必要ですよという報告をしてくれたり、
はい、そこですね、さっきおっしゃった報告と、ね、それから相談という報告が上がってくるという、
で我々も、はい、もともとそういう団体ですから、今も続いている長期長くない少年キャンプ、長期少年キャンプというのは、はい、11泊のうちの中3泊4日、はい、キャビンごとに別の無人島にそれぞれ散って、
はい、
でキャンプ場の私らは、はい、食料と水を持って、あの1日に2回その全島を回るんです、
はい、
モーターボートで、で病気の子がいないか、
あそかそういう安全、ね、
食料と医療とそれとその子供 の、はい、あの心の遊びですよね、 その状態をこうチェックして回るので、もう震災の時にやってたことはもう悪気にそれと一緒なんです。ただ
そうか、避難所か島かということで
私らにとったら普段の仕事をしてるみたいな方なんですけど、
いやその動きがあったからあれだけの初めて起きたところで行政の方もどうしていいかわからないところをうまく連携して回っていかれた、ね、
学生のボランティアたちもやっぱり3年4年とやっているうちに、そういうことが身についていってますから ね、 ね、自然とね。
ボランティアの方たちからはどんなお声が例えば上がってきましたか、当時。
ボランティアの学生の親から、はい、保険はどうなってるって、
あ、活動してるご本人のね、
はい、第一に聞かれたので、はい、それはもういつもの保険会社さんに頼んで、はい、すぐにも手配をしてますと、
はい、
いうふうに言ったりすることがありましたけど、学生たちはもう自分たちがやっぱりこうやって役に立てる、
あ、そこですね、はい、役に立てる、
ここが喜びやと言ってましたのと、それとそれから先10年後ぐらいに豊岡の水害が起こってるんですね。
はい、丸山川が氾濫した時かな、はい、そうです、はい、
あの時も学生の、大学生のボランティアと相談してキャンプ所長もしてた私は、はい、広島に60人の豊岡の子たちを3回にわたって、冬春夏かな、ご招待したんです。4泊5日、その頃のリーダーたちがものすごく熱心にお世話するんですね。
うん、
聞いたら自分たちは小学校の高学年の時に神戸の震災があったので、その時に散々みんなお兄ちゃんお姉ちゃんにお世話になった、だから今は私らがする番なんだというのをね、
なるほど
言ってくれて、嬉しい、こうつながりが ね、
そうですね、
あるんだなと思いましたね。
で今年は30年ということでしたので、いろいろドラマ仕立てのものだったりドキュメントだったりして、当時のことをこう振り返るシーンも多かったんですけども、やっぱりまだまだ心のケアとか、それから子どもさんがどういう心境になっていくかっていう、文字通り心そのものですけど、そういうことが誰も分かってなかった、だからそれにこう気づいて接していただけるボランティアのお兄さんお姉さんの手がこう届いたところは、皆さんだいぶ傷は少なかったかもしれませんね。
ねえ、先ほどのお話あったみたいに、その傷自体は変わらないかもしれませんけど、時間が経っても残っていく、
はい、
でもそこにそのボランティアの方々のその思いとか、行為とか表情が積み重なって残っていくから、
そうですね、
違う自分にまたそこで変わっていけるというか、違う自分を加えていける。帰国子女教育のところでもよく言われますけど、変えようとしないで、付け加えなさいと、
なるほど、
でそしたら子どもさんは、はい、それを場面に応じて使い分けれるっていうんですけど、
付け足していく、
はい、付け加えていく、その経験にまた違う思いを、また違う経験を積み重ねていく、付け加えていくことによってね、変わっていくのかもしれませんね。
子どもさんは本当に柔らかい心を持ってらっしゃるから、そうやって寄り添ってもらえる方があると安心して次に一歩が出やすいのかもしれませんね。でも分からない大人がいたら、精神科の方が回ってらっしゃった時のエピソードとして、ドラマ仕立てだったんですけども、子どもさんが避難所でも何ヶ月か経った時に地震ごっこという、それをね、こう積み木でガタガタガタっと、でそれはもう大人が見てると、なんてことをするんだと、あんな大変なことを遊びにするなんて。精神科のお医者さんは、後でその大人の方にも説明されてましたけど、いや、ああやって溜まってたものを言葉では怖かった、どうなるか分からなかった、これからどうなるか分からない不安を、ああいうふうな形で作ってもう一度再現して壊して吐き出してるから、よかったら皆さんこれを 同感はできなくてもそっと見守ってあげてくださいって、うんうんうんうん、せめて否定しないでくださいっていうようなドラマがあったんですけど、うん、やっぱそういうのは分からなかったら確かにあの当時は私も、うん、あの東京にいたとかよそにいた人たちにどんな揺れだったのって聞かれた時に数ヶ月後でもいや最初はこんなんでゆらゆらゆらって言葉で言ってるだけですごくあのフラッシュバックありましたのでね、うん、それはもう当時その避難所に行かれるぐらいの被害のあった子どもさんにとっては表現は大人ほどできない言葉でも出せないから大変だったろうなと思ったら、
そうですね、う
ん、心のことのこう成り立ちどういうふうに傷ついてそれがどうやって治っていくかっていうことは、うん、あの YMCA の皆さん方が日頃からお子さん方に寄り添ってらっしゃったからできられたことなのかなと思って、
うん、ああ当の本人たちはよくわからないでしょうけど、
でも楽しんで無邪気に遊んでいただけるお兄さんお姉さんが来てくれたってことが嬉しいです ね、 そうですね、一緒に避難所にいた大人の人はそれどころじゃないって言って笑うことも忘れてご自宅の片付けに行かれたりもう疲れ切ったりしてらしたのがあの、うん、何箇所か回って行かれたんですか、遊び相手になろうっていう
それはもう先ほどのように同時に何箇所にも、
はあ、
あの例えば初池小学校にこの10人とか、はいはい、うん、ここに何人とか言って、
じゃあもうできるだけ回れるところを同時に行きましょうということで、
そうです
ね、
はいはい、
そうですか、
その日その日で計画をしたりして、
うん、でそういうところに参加されたあの永田区に初めてボランティアの窓口があるから行って、でその方たちも日頃はやんちゃばっかりしてるけど行った先でちょっと自分たちが手伝ったらありがとうって言ってもらったっていう、それがとっても嬉しかったんだっていうボランティア元年とそもそも言われた ね、 なんかニュースになった覚えがありますけども、
であれです、あのこちらもその活動が広がっていきますので、はい、普段来てるボランティアだけではなくて、もう4日も5日も1週間も続けて来てくださっている方は、はい、にはそのグループリーダーに役になっていただいて、
すごいそこまで成長されて、
あなたが今度これからこの、はい、今日来た5人の人と一緒にここ行ってねと、
はい、
いうような形でグループリーダーそのものを増やして活かしてもらって、
あそうすると本当またまた違うところにも行けますのでね、
はい、
あのお借りしたその DVD があれは、もともとは取材を受けてらっしゃった
というか、はい、サンテレビさんが、はい、その救援の様子を撮影に来てらっしゃって、はい、であの我々もそのお相手ができるような状態ではなかったので、
そうですね、
はい、あの自分たちで写してらっしゃったんですけど、で2日目か3日目からは皆さんカメラを置かれて、一緒に手伝ってくださって、であのしばらく当初大変な時は一緒に働いてくださって、で後日あの時撮ったビデオを編集しました言ってサンテレビの 社員の方で知り合いの人が持ってきてくれまして、はい、でちょうどもう震災でたくさんの募金をいただいたりした海外の YMCA のとか、その先ほどの日系人グループのとこには英語で翻訳したものを送りして、お礼代わりにしたんですけど、
大きな記録になりますね。
そうですね、
あの中にねインタビューを受けたあの YMCA の方だと思いますけども、ボランティアのことで、はい、あのこれも本当私たちも気をつけなきゃいけないなと思ったことがあって、やっぱり頼まれてもいないのに押し付けや自立の妨げにならないように、うん、むやみに物を配るのではないっていう言葉があったんですね、うん、確かにそうだなと、あのついついこういやこうすればきっと喜んでもらえるだろうとこっちの勝手な それを頼まれてもいないのにというその言えない方かもしれないから、その辺のこう思いばかりというか、あの心をどのようにこう感じ取るかっていうのが大事だと思うんですけどもね、うん、そういうこう これはもう日頃から皆さんおっしゃってる言葉なんですかね。
そうですね、やっぱり、あの子どもの声を聞きましょうとか、う
ん、はい、
表情をとにかくよく見たり仕草を見て表現できない部分を感じ取りましょう、要はそれでカルガモイもそうですけど、一人一人の子供さんは皆さん違うので、はい、その違いのを受け止めながら、うん、その子に本当に求められているもの、求めているものを 感じ取って、あれしていきましょう。初めのうちはね、物を配るんじゃなくて、物に思いを乗せて渡していこうねって言ってたんですけど、
はい、
だんだん状況が変わっていく中で、さっきの彼が言ったみたいなことになっていきましたし、で最初の頃だったと思いますけど、冷たいおにぎりを拒絶されたした方は、わしら乞食ちゃうって言って言ったんですよね、
はい、
その言葉を私はそのたまたま耳にしたんで、普通に暮らしてた人が震災のあの瞬間で家がなく、まあ、いわばホームレスのような状態になって避難所で寒い思いをしている、そこにやっぱり上から目線で、持ってきてやったででは拒絶をされるので、その人のやっぱり今の状況の同じ目線に立ってお渡ししていくことが大事だなというふうに思いましたね、
やっぱり常に朝礼をされて、そういうお話を皆さんこう共有されてたみたいですね。
グループリーダーだけですけど集まれるの
そうですね、たくさんですからね、人数をお伺いするとね、延べで3万人ぐらいとかってなんか
でしょう、ね、
中にこうねご説明があったので、すごいたくさんの数だなと思って、
私は3月の中下旬までして、サンダの活動に戻ったんですけど、今でいう BCP を、ビジネスコンティニューイングポリシーって言うんですけど、震災とかこういう災害があった後、どうやって普段の仕事の中で、とっても大切なものなくてはならんもんから始めるか継続できるかいうのが、我々はこういう福祉教育の業界では必要とされてて、BCP の計画書を出せと行政からも言われてるんですけど、でそれはやっぱり当初からしてて、私もその3月の半ばにこんだけ焼けて、もう本当に1月ですのに暑いぐらいの日なんですよ、あの火事の日って。
そうなんですね、
はい、でそこを歩きながら、でもやっぱり何日もかけても消えない、でその行政の方と共同するしている間に、その人たちに言ってたのは、アジアの方々がものすごく多い、こちら三田にも神田神父かって来られてますけど、カトリックの、あこにベトナムの人たちをあそこに言ったり、テント村に言ってたのは私らなんですけど、ああいうふうな外国人の方々のアジアセンターみたいなのをこの長田には作りたいねとか、クロスカルチャルセンターですね。で YMC はやっぱりこれからもこの建物ではできないので、そしたらここで何をしていったらいいかということをやっぱりやりながら考えてましたね。この地域の人たちに必要とされることがずっと続けてやるのが仕事なので、何が必要かなというふうに思ってましたですね。
いろんなことを学び取って、そしてまた次の力に変えて、希望に変えてということになるんでしょうかね。そこか、ね、30年経ちましたけどね、シリーズで今お伺いしてまいりましたが、次回が最後のシリーズになります。次回もよろしくお願いいたします。お話をお伺いしましたのは、公益財団法人兵庫子どもと家庭福祉財団の理事長でいらっしゃいます尾上隆さんでした。
ありがとうございました。